本当離婚した後はとても守られたと感じさせられました。1年前にこのコンサートのことについて協議しまして、どなたをお招きするにしてもクリスマスのもう始まる前に来年のお願いをしないと、大体あのクリスマスコンサート終わりましたと、終わったその終わるか終わらないかのうちにもう次もまた来てくださいとか、あの次はここ来てくださいとどんどん決まってしまうので、クリスマスの前にお声かけた方がいいと思いますと私が提案しまして、で、まあ、国際祈願の方に早々にどなたかいい方を紹介していただけませんかとお願いして、トリオセラとコプリさんを紹介していただいたんです。もう満場一致でトリオセラは来ていただいたことがあるので、コプリさんにとなりまして、実はもう奥様がソプラノ歌手というのはその時点で分かってはいたんです。それで実はお願いしてたんです。もしその予定が大丈夫ならご夫妻で来ていただけませんか。ところが申し訳ありませんが11月29日は奥様の方だけ予定が入っていると。そうなんだと、ね、22か6日は両方で来れますと言われたんですが、まあピアノだけでいいじゃないですかと、29日にしましょうと。じゃあなんで奥様予定入っておられたはずなのに来られたのかというと、もうコロナのことがあってことごとく小堀さんの側からキャンセルしてる。そりゃそうですよね、マスクしてとかフェイスガードしてそのソプラノってできないわけです。じゃあってこの、まあ、この距離じゃなくてもあのもう歌ったら何メートルも飛ぶわけですから、何のガードもなくすることもできない。なのでもう奥様はことごとくキャンセルして、ですから今回来られることになったんですが、もう絶対裏方ですというようなことで、おそらく礼拝の賛美も抑え気味に歌われてあれかと思ってすごいなと、まあ、あの小堀さんからカードもいただきまして後ろに貼っております。またご覧ください。ぜひあのそのカードには書いてはないんですが、メールでぜひあのまたお伺いしたい、今度は夫妻でぜひと言われていて、こちらもそうなるように祈っていますと、さすがにそうなるようにという方が本当に強い思いがあります。このコンサートだけではないです。本当にどうしたらいいのだろうと、自粛という言葉が言われて、どこまで自粛したらいいのだろう、あるいはそう言ってられないということもあります。医療崩壊と言われていますが、しかし GoTo の、まあ、そうした働きを喜ぶ人たちもあり、そうした人たちは自粛と言われると自分たちはどうなるのだとなります。このクリスマスの時なのにというその思いが多くの人にあると思いますが、でもそのクリスマスの出来事が起こった当事者の、まあ、父親となったヨセフもどうしてというそのような難しい場面に向き合うことになるんですね。このヨセフは婚約していたマリアが一緒にならない前に身重になったと、これは聖霊によってとありますけれども、当然ヨセフはどうしてそうなったのかわからないわけです。自分は一緒になっていないのに相手が身重になった、それで聖書は短く書いていますが、ヨセフは正しい人であったので彼女のことが公になることを好まず密かに離縁しようと決心した。ユダヤの法律では婚約者が不貞を働いた場合、その公にして罰する、石打ちの刑にするか、公にせずに密かに晒せる、まあ、あのその関係を持った相手と結婚しなさい、このことはなかったことにしよう でヨセフは正しい人で、そのまあどちらかに法律に従って、でも公になることを好まないという道を選んで、密かな離縁という方法を選んだということです。まず正しい人だったので立法に従う、法律に従う、でそのどちらにするかってなった時に公になることは好まない、それで密かな離縁で決心はしたんですが、彼はでもまだその思い巡らすんですね。まあ本当に今回のこともそうだなと思います。コンサートをする、もう何度も何度も話し合ってコンサートしましょう、もうそう決めたけども、皆さんもそうだと思うんですね。コンサートをする、笑いしましょう、よかったな、ところがじゃあこの人誘うかこの人誘うか、結局でもこの人誘って誘わないっていうのも、でもじゃあこの人誘うのは大丈夫なのか、皆さんもまあ本当に思い出ぶらして決めた、うん、じゃあこの人だけ誘う、でもやっぱりそれでよかったのだろうか、その決心は本当によかったのだろうか、またコンサートをするそれもよかったのだろうか、もう私たちは決断しても思い悩む、そういうことが非常に多くあるんじゃないかと思います。ましてやユセフの場合、正しい人であったと、何の非の打ち所もない、でもそれはマリアを何とか助けるという、それがもう公にしないっていうことだけだと、まあ本当に言いようのない感情が渦巻いて、思い巡らすと言っても本当に言葉にならない思いがぐるぐるぐるぐる巡ってる、そういう状態ではないだろうか。あの言語の言葉は本当にそういうニュアンスの言葉が使われてるんですね。心の中で激しい感情が渦巻いても揺れ動いてる、そういう様の言葉が使われているんです、この思い巡らし。言ったらもうあちこち行ったり来たりしてるわけです。いやそれでよかったのか、いやかといってもそれ以外何が方法があるんだ、かといってもそれでいいのか、いやといってもと、もう本当にそういうまさに今の私たちのこの気持ち、こうして礼拝に来て、いや来れてるのは感謝のことだけど、これがいつまでこうしていられるんだろう、いや他の地域はそうじゃない、いいんだろうか、あるいは自粛してる方も、いや行きたいんだ、でも行ってはやっぱりまずいな、みんな行ったり来たり、本当に私たちはこういう状況でなくても日々そういう中を歩んでしまう、まさに不確かなものである、どう行けばいいのかわからない、その悩みの中に神様は現れてくださるお方です。その思い巡らしているその心の中に夢で主の使いが現れてくださいます。そうして主はダビデの子ヨセフよ、ダビデの子と呼ばれます。あなたが生まれるずっと前から私は見ていたという意味でもあります。その少し前にイエス・キリストの系図と記されていて、このヨセフはヤコブはマリアの夫ヨセフの父であったとあるので、実はヨセフはヤコブの子なんですね。普通はもちろんダビデの子というのは王ダビデのその子孫という意味です。あなたはその時からずっと見ていたよ、もうこの時点で主が私の全く預かり知らないところからそばでいてくださる、私のことを心配してくださっている、だから私は心配しないでいい、恐れないでいい、